堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月は資生堂トップビューティースペシャリストの角谷智恵さんをゲストに迎えて、正しいスキンケアの方法について伺っています。角谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、4週目の今日は、先週ね、積み残しちゃったんですよ、正しい毎日のスキンケアの方法、その2回目と、そして体の内側からのスキンケアについて伺ってまいります。まず化粧水。
はい、化粧水というのは水分をたっぷりと補給して潤いを与えるアイテムとなります。そしてどんな化粧水を選べばいいかということなんですけれども、まずは肌の状態に合わせてタイプを選んでいただくということと、感触の好みに合わせてテクスチャーを選ぶということです。この肌の状態っていうのは、例えば乾燥とか小じわが気になるとか、張りがないとか、シミが気になるわとか、私はデリケートだわっていうような、肌の悩みが、どんな悩みがあるかっていうことや、どんな肌になりたいかっていうことに合わせて、その悩みに対応した成分を配合しているアイテムを選んでいただくということ。あとは心地よく毎日朝晩きちんと使い続けていただくっていうことを考えると、心地よく使えるテクスチャー、さっぱりだったりしっとりだったりっていうような、気持ちよく使えるテクスチャーのものを選んでいただくといいと思います。
私のような年になってまいりますとね、乾燥も気になるし、小じわも気になるし、シミももう全部な
の。わかります、私も気になります、いろんなことが。
そうすると何本も使わなきゃいけない。
いえいえ、そんなことはないです。そういういろんな複合的な肌悩みを抱えている人のためのアイテムもちゃんと出てますので、そういったものを選んでいただくと、たくさん使うのではなく、一つでいろんな悩みをケアできると思います。
何を売りにしているのかっていうのと、どういう成分が強化されているのかっていうのを、アドバイザーの方に伺っていくっていうことが大切ですね。
そうですね。そうすることで、ご自身の今の肌の状態に合ったものですとか、心地よく気持ちよく使えるアイテムと出会えると思います。
あと、美容液っていうのは、乳液とどう違うんですかね。
美容液っていうのは、どちらかというと保湿だけではなくって、肌全体の働きを高めるようなことができるようになっていまして、特に肌の悩みとかに合わせて使っていただけるものになっています。
いろんなのに対応できる、
いろんなものに対応ができるものもありますし、あとは美白成分に特化したものですとか、シワに特化したものですとか、ここをケアしたいっていうものに合わせたものが対応されているものが結構多く出てるかと思います。
この美容液は正しい手順としてはどういうふうに？
美容液は一般的になんですが、多くの美容液っていうのは化粧水の後に使うものが多いです。中にはクリーム状の美容液っていうものもあって、お手入れの一番最後に使っていただくものもありますし、あとはよくブースター美容液と言われるように、洗顔の後すぐに化粧水の前に使っていただく美容液などもございます。なので、美容液だからといって必ず化粧水の後とも限らないので、きちんと効果的に使うためには、使う手順などもきちんと見ていただいたり、教えてもらったりするといいんじゃないかなと思います。
なんとなくね、分かったような気がしちゃってて、化粧水、乳液、美容液っていう順番が固定観念として入ってらっしゃる方多いんじゃないかなと思います。
もしそれが合っていれば全然問題ないんですけれども、もし違っているとするならば、せっかく使っているのにもったいないですよね。せっかくならやっぱり効果的に使っていただきたいので、説明書をちょっと読んでいただいたり、書いてあると思うのでよく見ていただいたりですとか、ちょっとわからないわっていう方はちょっと店頭のスタッフに確認いただいたりするといいんじゃないかなと思います。
正しい乳液クリームの選び方とか、あと日焼け止め化粧品の選び方とか、はい、使い方とかは、
はい、化粧水や乳液っていうのは、今美容液のお話をしましたけれども、同じで肌の状態ですとか、心地よく使えるテクスチャーとか合わせて選んでいただくのがいいと思います。で、日焼け止めにつきましては、 日焼け止めの指数ってありますよね。SPF とか PA とかってあるんですけれども、そのあたりのことをしっかり頭に入れていただいて、ご自身の生活スタイルですね。結構外に出ることが多いのか、レジャーに行くことが多いのか、またはほとんど家にいるのよっていうこととか、生活スタイルに合わせた指数のものを選んでいただくのがいいと思います。
紫外線量が多いところに行くときと、そうじゃないときっていうの。はい、これは使い分けた方がいいですか？
そうですね。使い分けていただくといいですね。レジャーに行くことが多いと、指数が高いっていうだけではなく、汗とかに強いタイプ、持ちのいいタイプのものを使っていただくといいと思うんですね。あとは、まあ、日中の付け直しっていうのもとても大切になってきます。その生活スタイルにもよりますけれども、普段の生活であれば、外に出てる時に1回ぐらいは付け直しをしていただいたらいいと思いますし、あとはこれからの季節、だんだん皮脂も多くなってくると、化粧崩れっていうことがあると思うんですね。そういった場合には、取れてきたり崩れてきている部分から日焼けをするので、塗り直しをしていただくといいと思います。
メイクの上から塗っていいのか、
はい、
メイクを取っちゃって塗った方がいいのか、
うん。今はですね、メイクの上から手軽につけれるようなスティックタイプのものがあったりとか、すごく便利なんですね。あとはクリームのものとかであれば、指に取ったら薄く両手でなじませて薄い状態にして、こすらずに押さえるようにして上からつけていただくこともできます。
何でも押さえるですね。
そうですね。
ゴシゴシはダメっていう。
そういうことですね。
化粧品によるスキンケアについていろいろ伺ってきたわけですけれども、はい、美肌を獲得するための健康な体。
健康な体にこそ美しい肌っていうのはできる状態だと思うんですね。皆さんも経験したことがあると思うんですけれども、風邪をひいた後とか、ひいてる時というのは肌荒れをしたりだとか、肌の透明感がなくってくすんで見えたりっていう経験が皆さんあるんじゃないかなと思うんですが、健康な体に初めて美しい肌が備わるということですね。
そうすると日常生活の中で美肌ということに関係するものってどんなものがあるんですか？
様々あると思うんですけども、睡眠だったり食事だったりだとか、あとストレスだったりとか運動だったりとかってことが関わってくると思います。
入浴なんかはどうなん
ですか？入浴もそうですね。肌っていうのは全身の影響をすごく受けているので、全身の体の状態が健やかで健康だっていうことはとても大切ですね。
そうすると、睡眠と美肌の関係っていうのはきちんと睡眠が取れてるっていう。
そうですね。睡眠の量もそうですし、最近よく言われてる睡眠の質っていうのも大切ですね。
寝たっていう感覚が。
そうですね。もうすっきりこう疲れが取れたっていうような睡眠の取り方っていうのは大切ですね。
女性の場合ですね、月のリズムということで、はい、月経とかホルモンの乱れとかいろいろあるんですけれども、うんうん、女性の生理というのも肌にやはり影響する。
もちろんそうです。女性はホルモン周期がありますよね。その周期によって肌の状態がとてもいい状態になる時もあれば、生理前の少し不安定になる時っていうのは肌荒れしたりだとかっていうことがよく起こりますね。
そうするとその時のケアってやっぱり。
はい、そうなんです。少し肌が肌荒れをしたりだとか調子が悪くなる時期っていうのは、多分女性の場合は自分はいつもこのくらいの時期になるとちょっと調子が悪くなるなっていう方、分かっていらっしゃると思うんですね。そういう時に保湿を重視したケアをしていただいたりですとか、人によってはいつも使ってる化粧品がちょっと合わないかなって感じられる方もいらっしゃるようですので、そういう時にはデリケート肌用のものを使っていただいたりして、上手に乗り越えていただいて、美しい潤った肌の状態を保っていただきたいなと思います。
この4月から新社会人になって、うん、もうね、5月頃にそろそろ5月病と言われるようなのが出てきてという、精神的なストレスにいっぱい関わってる人もいらっしゃると思うんですけれども。
そうですね。
ストレスっていうのもやはり。
ストレスっていうのはやっぱり血液循環にも関わってるとよく言われると思うんですけれども、血流が悪くなると、やっぱり肌の栄養っていうのは、もちろん食べたものからでもあるんですけれども、血液、そして毛細血管を伝って初めて肌に栄養をもらっているので、ストレスによって血流の流れが悪くなって滞ってきたりとかすると、なかなか肌にまでうまく栄養が行き渡らないということが考えられますね。ストレスを軽減するような 何かストレス解消法を持っていただくっていうのが一番いいんじゃないかなと思うんですね。
ストレス解消法ね。
はい。ちょっと運動していただいたりですとか、人によって様々あるとは思うんですけれどもね。
家でゆっくり本を読む時間がストレス解消につながるとか、たわいないテレビを見ていることによってストレスが解消するとか、はい、それなりのその人たちの、ああもう疲れちゃったから寝ちゃおうっていうようなの。
そうですね。ストレスがやっぱり解消できると、きっとその新社会人の方々っていうのはストレスによって、もしかしたら睡眠の質が悪くなっていることも考えられますので、ストレスが解消されると、睡眠の質もよく眠れるっていうことにもつながると思います。
角谷さんのストレス解消法は何ですか？
私の解消法ですか？はい。私はですね、家で好きな香り、お香好きなんですね。お香を焚いて、外の緑とかをぼーっと見ている、こう、緑を見ているっていう、ちょっと無になる時間っていうんですかね。そういうのが私のストレス解消法です。
香り？
香りですごく癒されますね。
お香。
はい。
ね、日本独自のね、行動
で。そこまでではないんですが、普通にね、お部屋で炊く、お香ぐらいなんですけれどもね。
いろんな香り。もう何にでも柔軟剤がいっぱい入ってて、そこら中に香りが麻痺しちゃってますよね。
う
ん、
そうですね。
そういう中で好きな香りを。
はい、私はそれで癒されています。
どうぞ皆さんのストレス解消法はどうなんでしょうか。私はちょっとあまり恥ずかしくて言えないんです。食べることです。
それも大事ですね。
はい。ということで。今週のゲストは資生堂トップビューティースペシャリストの角谷智恵さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ここでコサナから番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、パーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分、その7、目の健康のためにというタイトルでお話しさせていただきます。このシリーズでは、パーソナル化サプリメントにおける各個人の目的のためのトッピング機能性成分の科学的根拠を説明していきます。今回は目の健康です。いつまでも健康に元気よく、クオリティオブライフ、生活の質を高め、生活の質を維持するためには、いつまでもしっかりと自分の目で見えることが大事なことは言うまでもありません。目の病気には、緑内障、目の眼圧が高くなり見える範囲が狭くなる、白内障、水晶体が濁り視界が暗く、白く霞む。糖尿病、網膜症。糖尿病が原因で、目の中の網膜が障害を受け、視力が低下する。老人性、黄斑変性症。目の中の黄斑部位に障害が起きて、物が歪み、中心が暗く見える。老眼、レンズ、水晶体が硬くなり、近くのものにピントが合わない、近見障害。ドライアイ、涙の分泌量が減少し、見にくくなる、など様々ですが、それぞれの病気がお互いに関連している場合があり、総合的なケアが必要です。その総合的なケアのための機能性成分は、ヒトケミカルの Rα リポ酸と、機能性表示関与成分のクロセチン、そしてルテインです。そしてこれらの3成分はいずれもガンマオリゴ糖で包摂して、安定性と溶解性を高め、吸収性を向上させることが可能であり、それらの包摂体はトーピング素材としてパーソナル化サプリメントに配合できます。Rα リポ酸の目に対する効能に関して、これまで見出された知見には、老眼の改善効果、 糖尿病網膜症の治癒効果、白内障の発症抑制作用、ドライアイの改善効果、糖尿病網膜症のコントラスト感度改善効果が挙げられます。では順に説明していきます。まず老眼の改善です。老眼は世界中で18億人が罹患しています。老眼は年齢とともに水晶体の弾力性が失われ、目の調節力が低下し引き起こされます。マウスの実験では2016年に Rα リポ酸で水晶体の弾力性が改善したとの報告があります。また、ヒト試験でも2021年に近傍視力の改善が報告されています。次に糖尿病網膜症の治癒です。2006年に糖尿病モデルラットを用い、Rα リポ酸で網膜症が改善することが報告されています。次に白内障の発症抑制です。1996年に白内障の予防及び水晶体抗酸化剤の保護における Rα リポ酸の効果が立証されています。次にドライアイの改善です。ドライアイ症候群は涙と眼表面の疾患であり、目の不快感、視覚障害といった症状を引き起こし、眼表面に損傷を与えます。涙の分泌は神経とホルモンの抑制下にあって、加齢とともに減少します。2014年に α リポ酸は抗酸化物質としてドライアイの動物モデルで涙の分泌の減少を改善することが報告されています。次にコントラスト感度の改善です。2014年に α リポ酸の経口投与は1型糖尿病及び2型糖尿病患者のコントラスト感度を維持もしくは改善することが報告されています。
お話は小佐野社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。3つの美肌成分デルタトコトリエノール、ペルラ酸、Rα リポ酸を配合し、環状オリゴ糖で包み込むことによって安定性を高め、肌への浸透力を高めた美容液、コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスホワイトを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナの美容液、シクロラボラトリトリプルエッセンスホワイト、プレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。